常に学ぶ意欲にあふれるあなた、今回の深掘りセッションへようこそ。今日はですね、表面的なテクニカル分析をもう一歩、いや三歩ほど深く掘り下げる非常にエキサイティングな領域に足を踏み入れますよ。
よろしくお願いします。今回扱うテーマは、真剣に市場と向き合っている方にとってまさに目から鱗の内容になるはずです。
そうですね、今回のソース資料は PBCISD.mp4 というプロのデイトレーダー向けに行われた非常に実践的で生の講義ビデオなんです。
はい、スマートマネーコンセプトや ICT と呼ばれる領域の講義ですね。
ええ、ただこの領域って CISD とか MSS とか OB とか FG とか、まあまるでアルファベットの略語の海じゃないですか。最初は暗号かと思いましたよ。
確かに専門用語が多すぎて壁を感じる人は多いですよね。でもその難解なチャート分析の裏には、市場の心理や機関投資家の注文を読み解く驚くほど論理的なフレームワークが隠されているんです。
だからこそ今回のミッションはこの専門用語の壁を取り払うことなんですよね。プロのトレーダーがどうやって市場のシグナルを見つけ出しているのかを聞いているあなたに分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
素晴らしいミッションです。これをお聞きのあなたも今、私の背景に無数のチャートやデータポイントが浮かび上がる夜のシティスケープが広がっているのを想像してみてください。
おお、なんだかサイバーパンクな雰囲気ですね。
ええ、この資料が教えてくれるのは単なる斜めのトレンドラインの引き方ではありません。市場全体でスマートマネーの注文、つまりオーダーフローがどう展開されているかを示す、いわばアルゴリズムによる価格配信の設計図なんです。
設計図ですか。さて、早速これを紐解いていきましょうか。まずは今回のコアとなる概念 CISD です。 Change in State of Delivery、 つまり配信状態の変化ですね。
はい、別名でオーダーブロックの生成とも呼ばれる非常に重要な概念です。
この定義についてなんですが、単なる価格の反転ではなくて、まず市場の流動性をスイープするか、あるいは PDA と呼ばれるキーレベルに到達した後に発生するアクションなんですよね。
その通りです。プレミアムディスカウントアレイ、つまり割安や割高を示す重要なレベルに到達したという前提が絶対に必要になります。
なるほど。そこで弱気の CISD なら、一連の上昇ローソク足の下値か実態を下回って確定すること、強気なら下落ローソク足の下値を上回って確定することという理解であっていますか。
完璧な理解です。そこで多くの方が疑問に思うのが、普段よく聞く MSS、マーケット構造の転換とは何が違うのかという点案です。ここで非常に興味深いのは、
はい、ぜひ教えてください。
トレーダーが陥りがちな混乱がそこにあるということです。MSS が成立するためには、ローソク足が直前のスイングポイントのヒゲを完全に抜けてクローズする必要がありますよね。
ええ、ヒゲの先端を越えて実態が確定するのを待つとよく教わります。
しかし CISD はもっと早いんです。ヒゲではなく、一連のローソク足の実態や下値を抜けてクローズするだけで成立します。つまり多くの場合 MSS よりも先に CISD が発生するわけです。
ということは、直前のスイングのヒゲの先端をブレイクするまで待たなくていいということですか。
はい、より早い段階で市場の内部状態が変わったことを検知できるので、より有利な価格でのエントリーシグナルになり得るんです。
なるほど。その痕跡を見つけるプロセスについて、講義ビデオの中で私がすごく面白いなと思ったシーンがあるんです。
あのクイズの場面ですか。
そうなんです。講師がチャートを提示して ABCD のクイズを出していましたよね。ただ正解を教えるんじゃなくて、どこで真の CISD が起こるでしょうかってリスナーに問いかけるんです。
あの教え方は非常に効果的でしたね。視覚的で、まさにパズルを解いているような感覚になります。
見ているあなたも想像してみてほしいんですが、 A は単なる浅いプルバックで、 B は流動性に届いていない、そして C はいかにも流動性をスイープして反転したように見えるポイントでした。
でも C は罠なんですよね。
そう、実はローソク足のクローズが条件を満たしていないトラップだった。そして D こそが完璧な条件を備えた真のシグナルだったんです。プロって毎秒この間違い探しを頭の中でやっているんだなって痛感しましたよ。
C のようなポイントで多くのリテールトレーダーが飛び乗ってストップロスを取られますからね。アルゴリズムは意図的にトラップを作ります。だからこそ次に議論するオーダーブロックの解剖学が重要になってくるんです。
オーダーブロックですね。資料で示されたオーダーブロックの形状、あの独特なサンドリッチ構造の話をさせてください。
はい、 強気と弱気でそれぞれ形が決まっていますね。
強気のオーダーブロックは2つの緑のローソク足に挟まれた赤いローソク足、弱気のオーダーブロックは2つの赤いローソク足に挟まれた緑のローソク足でした。
そうです。ただここで補足しておきたいのは、単にそのサンドイッチの形がチャート上に現れただけではまだオーダーブロックとは呼べないということです。
え、形ができただけじゃダメなんですか？
ダメなんです。成立の条件としてその後の3本目のローソク足が決定的な役割を果たします。
3本目ですか？
ええ、3本目のローソク足が真ん中のローソク足の上あるいは下で明確に実体としてクローズして、初めて真のオーダーブロックとして生成されたとみなされるんです。
なるほど。ヒゲで超えただけじゃなくて実体でしっかりクローズすること、それが生成のサインなんですね。ここからが本当に面白いところなんですが。
ええ、あのエピソードですね。
はい。オーダーブロックの中で最も感度が高くてエントリーに最適なのはシネダであるというディテールです。講義の中で講師が披露した人間味あふれる失敗談、思わず笑っちゃいましたよ。
シネのわずか手前でストップロスに引っかかったという話ですね。
そうなんです。ストップロス狩りにあった直後に価格が完璧にそのシネネにミリ単位でタッチして、本来予想していた方向に爆発的に反転していったっていう。
本当によくある、そして一番悔しいパターンですよね。
その完璧すぎる反転を見て講師が、こうやってパウエル議長は王族をピンポイントで狙うんだって冗談を飛ばしていたじゃないですか。
ありましたね、パウエル議長のジョーク。
プロでもそんな悔しい思いをしながらシネネというラインがいかに絶対的かを学んでいるんだなぁと、すごく親近感が湧きました。でもちょっと疑問に思ったんですが。
はい、何でしょうか？
つまりこれらは全て何を意味しているのでしょうか？その完璧な反発って1分足の話なのか1時間足の話なのか、様々な時間軸をどう使いこなすのかが気になります。
それは非常に確信をついた疑問です。結論から言うと、全ての時間軸で起こります。市場のフラクタル構造、つまり自己相似的な性質ですね。
フラクタル、マトリョーシカみたいに大きな波の中に小さな同じ形の波があるというイメージですね。
その通りです。ただ実践で優位性を持つためにはタイムフレームの同調というアプローチが不可欠です。最上位のキーレベルが尊重されているかを確認するために買い足の CISD を使います。
具体的な組み合わせのルールが資料にありましたね。例えば15分足の PDA を狙うなら、
1分足にズームインして1分足の CISD を待つんです。
なるほど。じゃあ1時間足の PDA なら5分足の CISD ですね。
はい。そして4時間足なら15分足の CISD、 日足なら1時間足の CISD を待ちます。
そうやって時間軸を同期させることで大きな流れに逆らわずに極めてリスクの低いタイミングでエントリーできるわけですね。
ええ。そしてそのエントリーの角度を極限まで高めるための最強のコンフルエンス、つまり根拠の重なりとして資料が提示しているのが IFG の存在です。
IFG、 インバノジョンフェアバリューギャップ、反転フェアバリューギャップですね。一度形成されたギャップが突破されて逆にサポートやレジスタンスになる現象。
はい。資料によれば10回級9回は CISD よりも先にこの IFG が発生するそうです。
10回中9回ですか？すごい確率ですね。 IFG 単体でもエントリーは可能だけど、 IFG と CISD の両方が揃った時こそが最も確信度の高いトレードになるって講師も熱く語っていました。
意図の変更を示す IFG と足場の構築を示す CISD、 この2つが揃うということはアルゴリズムが完全に方向を転換した二重の証明になるからです。
すごく腑に落ちました。でもどれほど完璧なコンフルエンスが揃ってもトレードに 100% はありませんよね。だからこそリスク管理の話が重要になってきます。
おっしゃる通りです。ストップロスの置き方ですね。
ええ、基本はスイングハイやローのヒゲの先端に置くけど、リスクリワードを考慮してオーダーブロックのローソク足全体をカバーするようにタイトに置く柔軟性も紹介されていました。
リスク管理と同様に重要なのがどこで利益を確定するかというターゲット設定です。これをより大きな全体像に結びつけて考えてみると。
はい、ぜひ聞いているあなたにも考えてほしいポイントですね。
なぜ未消化のオーダーブロックを利確のターゲットにしてはいけないのかというルールです。
ああ、あのルール、未消化のフェアバリューギャップはターゲットとして狙うべきだけどオーダーブロックは狙ってはいけないっていう、一見するとどちらも価格が戻ってきそうなポイントに見えるんですけど、
視覚的には似ていてもアルゴリズムにとっての意味合いが全く違うんです。 未消化の FBG は市場における注文の空白、インバランスです。
空白だから価格はそれを埋めようと吸い寄せられる。だからターゲットとして有効なんですね。
その通りです。強力な磁石として機能します。しかしオーダーブロックは注文が滞留しているエリアに過ぎず、空白ではありません。
つまりすでにビジネスが完了している場所だから、そこを最終目標に設定するのは論理的に間違っていると。この視点の違いだけでもトレードの成績が劇的に変わりそうです。
ええ、ターゲットは磁石に設定すべきで壁に設定すべきではないんです。
でももしその壁であるはずのオーダーブロックが尊重されずに強い勢いで突破されてしまったらどうなるんですか？
それは無効になるのではなく、ブレイカーブロックとして新たな役割を待つようになります。罠にはまったトレーダーの損切りが今度は反対方向への推進力になるんです。
市場の美しいリサイクル機能ですね。さて、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、いかがだったでしょうか？
今日は本当に多くの概念をカバーしましたね。
はい。最初は CISD とか IFG とかアルファベットの羅列に思えた言葉が、実は市場参加者の注文の痕跡を読み解き、時間軸を超えて物語を組み立てるための論理的な言語だということが分かりました。
ロウソク足の実態でクロージするかどうかといったほんの数ピップスの違いの中に、市場を動かす巨額の資金の意図が隠されているんです。
本当に奥が深いです。
ただし、これは一つの重要な疑問を提起しています。これをお聞きのあなたに、最後に少し考えていただきたい刺激的な問いがあります。
何でしょうか？ドキドキしますね。
もし現代の市場がますますアルゴリズム化され、世界中のトレーダーや AI が今日学んだような3本目のローソク足の確定や実態のクローズといった全く同じパターンを待っているとしたら、
全員が同じ教科書通りのシグナルを見ているとしたらということですね。
はい。現代のトレードにおける真の優位性はそのパターン自体を見つけることにあるのでしょうか？
なるほど。
それとも教科書通りの場所に置かれたストップロスを狩るようにプログラムされたアルゴリズムのその裏を書くことにあるのでしょうか？
うわぁ、それは鳥肌が立ちますね。私たちが完璧なセットアップだと思っているもの自体が、さらに上位のアルゴリズムの餌食になるトラップかもしれないと。
市場の透明性が高まるほど、この流動性をめぐる心理戦はより深く、複雑なものに進化していきますからね。
チャートの向こう側にいるのは、人間の学習パターンを逆手に取るシステムかもしれない。次にチャートを見るときは、ぜひこの裏の裏を想像しながら価格の動きを追ってみてください。
きっと今までとは全く違う市場の解像度が見えてくるはずです。
今日も私たちの深掘りセッションに最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。また次回の分析で新たな知識の扉を一緒に開きましょう。